でまあ気になってる人もいると思うんで、ゴロはどうしてんだと、
確かに
どうなったんだというのがあると思うんだけど、
はい、
一応その最初の設定では、台湾で現役を続けてるっていう、42歳で、
ああ
で単身赴任してる、
はい、
たまにこう電話とかでどうも電話の受話器が相手がゴロらしいみたいな感じでルアー出てくるんだけど、はい、まあそんな感じで最初始まる、
はい、
でメジャーの無印に出てた人たちっていうのは意外に出てくる、あっちゃこちゃに、
へえ、じゃあちょっと元からのファンもおーみたいな反応ができる、
うんうん、あいつここにいるんだ、あここであいつあれやってんだみたいな、
あ
いう風に普通に出てくるし、
はい、
まあ一番出てくるって言っていいのか分かんないけど、トシ君はバンバン出てくるだからトシ君ファンはもういきなり満足じゃん、
はい、
ちょっとずつまとめていくと、
はい、
まずダイゴのキャラ付けが良かったと思うんだよ、いい意味でなんかこう裏切った感じがまず したし、なんていう現代っ子、現代の話ですよっていうのもすごい説得力があったと思うんだよね、
はい、
うん、でゴロって良くも悪くもなんていうかな、完全無欠の野球サイボーグみたいなとこあるから、
はい、確かに大悟くんみたいな感じの印象はなかったです、
でしょ、
はい、
葛藤ないじゃんまず、
はい、もう一直線って感じ
一直線、俺は野球名士、野球で、はい、任すんだっていう、
はい、
野球で取り戻すんだみたいなの、すごいあのいろいろあったけどメンタルめっちゃ強いし、はい、うん、で右で投げようが左で投げようが打席に立とうが、まあ、基本的に無双状態な子だから、
はい、
あのゴロはね、あのカイドウ行こうが青春行こうがさメジャー行こうが常に強気な相手が誰だって、
はい、
だそういう意味では同じような主人公でまたメジャー始めちゃうとやることなくなっちゃうから、
はい、
うん、でじゃあ真逆にしてどんどん腐していけばいいかっていうと、うん、それはそれで読者は面白くないじゃん、
はい、
そこのところで、なんかすごく感情移入しやすい子を作ったなっていう、
身近に感じやすい、
うん、なんかお父さんのこと好きなんだなとか野球好きなんだなこの子は本当はっていう、
あ、
うん、
ちょっと可愛くなっちゃいます、
そうだね、そのなんか納得させる、表現はうまかったと思う、
あ、
うん、で最初はヘタレだった分なんかこうちょっとずつ頑張ってるのも共感できるし、
はい、
うん、個人的にはあのゴロより好きだもん、
あゴロは強いかっこいいみたいな感じでしたもん、
うん、そうだね、ただある意味こいつ全く空気を読まないしこいつチームメイトだったらどうだろうって思った時に
確かに
すごく困る子でもあったから、
はい、
うん、なんだろうな、まあ、個人的には僕はあの対語派なんだけど、
はい、
ただそれをあの確立できたのはやっぱり光くんっていうキャラクターのもう一方の立ち位置っていうのも絶妙だった感じがするんだよね、はい、で光くんも、またこっちもいい意味で裏切られた感じがする、
あ、
うん、トシくんとはまた違うけどトシくんの子供はこんな感じになってもおかしくないなと思わせる、で、さっきも言ったけど現代っ子なんだよ彼も、
へ
ー、うん、なんかその自己肯定感の強さみたいなものも一方の現代っ子な感じはするわけ、
はい、
うん、あのそこの噛み合わせみたいなものが非常に良かったっていうか、でトシ君って基本的にはまあ、ゴロがそういうキャラクターでしたらトシ君って基本的にはメジャーの暗黒面を一人で引き受けてる部分があったから、
はい
ね、ところどころ人生のこう節々で黒いトシ君に悩まされるっていうのが、はい、役割だったから、まあ一応セカンドでもちょっと不幸だしねなんであそこまで成功してるのにトシ君はそんなに不幸なんだろうって思うような、
不幸なんですか、
うん、ちょっと感じなんだよ、様子がある。でそれに対して、まあ、光くんっていうのは、そういう風に自己肯定感の強い子なんだけど、
はい、
それがまあ、要するにアメリカ育ちだからなんだよっていうところの説得力もあったし、ダイゴが持ってるネガティブな感じのところとのバランスが良かった、うん、で まあ光くんって今言ってるだけだとちょっと何の根拠もなしになんかこう自己肯定力だけが強いみたいな、風にあのもしかしたら聞こえちゃうかもしれないんだけど、
はい、
本当はそのなんて言ったらいいのかな、例えばだけど、関係ないじゃん、その自分が野球が好きか嫌いかっていうことでお父さん関係ないじゃない、
はい、
とか周りのが期待してるかどうかなんて大奥に関係ないじゃないみたいなスタンスなんだよ。だからすごくそのいちいち言ってることにも、説得力があるっていうか、もっと極端に言っちゃうと、まあ、光くんが言うのは、才能があるかどうかとスポーツが好きかどうかは別でしょって、スポーツエンジョイすればいいじゃない、
あ
楽しければそれでいいでしょって、そのためにスポーツをやるんだからっていうスタンスなわけ、
はい、
だけどまあ大悟の言ってることも分かるじゃない、で、はい、そういう大悟からすると光の言ってることはファイアアメリカンピーポーなわけよ何言ってやがんな帰国子女だと思うわけよ、はい、だその辺のなんかこう、うん、お互いにこうちょっとずつ分からないところもあるけど、お互いにちょっとずつ刺激をし合ってるみたいな感じも良かった。
あ、まあ、光くんができる子だから、
うん、
もっと大悟くんは理解できないところも
そうだね、
できるのに、
うん、
楽しめばいいじゃんって言われるのってちょっと悔しいですよね。
そうだね、で光くんは別にそんな悪気はないわけよ、はい、自分ができてる気もないし、楽しいか楽しくないかで自分やってるのになんでそんなこと気にするんだろうっていうふうに思ってるわけだ、
はい、あ、じゃあ私はやっぱ日本人感があるんで大悟くん、
そうだね、
気持ちすごいわかるな、
いやまあ読者の多くも大悟の気持ちがわかるんだよね、
はい、
多分、ただあの光くんの言ってることも、まあ、正しいことだ し、うん、絶対全然間違ってないしっていう、
はい、補い合えるのはいいですよね。
そうだね、
だが
一番にだからこの今メジャーセカンドが始まって、序盤どうですかって言われたら、僕は野球マンを評価するですごく重要視してるのは、
はい、
まあ、その作品を読んだら野球って面白いなとか、自分もやってみたいなって子供たちが思えるかどうかっていうのはすごく一つ柱なわけ、
はい、
うん、だからメジャーセカンドってこの作品が出た時に、まずこう僕の中でどう評価するかというと、僕らのような解雇中が、
はい、
もうゴロたちの、その後が見られるからそれで OK みたいなことになっちゃってたらあまり作る意味ねえんじゃねえかなと思ってたんだよね、うん、なんだけどそこを要は今の子たちが読んでても野球漫画として面白いとか、
そこで確立してる、
自分たちがメジャーの一巻を読んでたきたような面白さで、
はい、
今の子たちもこのメジャーセカンドの一巻読めるように作るっていうのってすごい難しかったと思うんだよね、ハードル高かったと思うんだけど、あのそこを超えてて三田先生ってすげえなっていうふうに普通に思った、
は
い、うん、だってご本人は年を取ってるから、
はい、
でさらにその少年野球のさ面白さってから離れちゃってるわけじゃない、
はい、
年代的に、なんだけどそこにまた違う解釈で持ってこれるっていうのはすごいなと思って、いや単純にあの野球で楽しいな、野球で頑張りたいなとか、友達と一緒にやりたいなとか、なんかねそういう子供心に響く内容みたいなものがすごく盛り込んであって、
あ、
うん、そこはすごい。作品自体はまだまだその途中なんだけど、一応一つだけあのポイントで、
はい、
挙げておくと、この大悟と光が、五郎ととし君の逆の立場でバッテリーになる。
へ、
まあだから光君がピッチャーになって、はい、いろいろ気回しすぎる大悟の方がキャッチャーになる。でこうなった時に2人のキャラクターがバチッてハマるわけよ、
はい、
あそしたらそれに非常に合ってる性格だなと思うわけ、
はい、
でおそらくここまでの想定はまあもちろん最初からあって、
はい、
始めてるだろうから、まあ当たるべくして当たってるよね、
はい、
うん、それは面白いでしょうよみたいな、うん、だから続編ものっていっぱいあって当たったり外れたりいろいろさあるけど、うん、このメジャーセカンドに限っては少なくとも何だろう、昔流行ってたからとりあえずメジャーやっとこうかみたいな、 ことで失敗はしてないよね、そういうつもりで始めてないよね、
はい、
うん、ただ難点がもしあるとすれば今は綺麗にはまりすぎって感じがするぐらい、
うん、どういう意味で、
だからそこまでなんていうかな引っ張る力が今すごい強い内容、
はい、
そうやって、2人の息子が出てきて、そういうキャラクターで、チームで一緒にプレーするっていうところまでうまく引っ張られちゃったから、
はい、
うん、その先ねメジャーってそういうわけでずっと年代ごとにやっちゃったでしょ、
はい、
全ての年齢層を網羅して、メジャーまで行っちゃってるから、
はい、
一番面白いところある種やりきっちゃってるわけ。
ああ、そっか。
うん。言っちゃなんだけど。
はい。
うん。ただそれを避けて避けてマイナーの方にマイナーの方に行っちゃったらおそらく作品として成立しないっていうか語る質がなさすぎるから。
はい。
そこを今面白くハマるにハマってるような状態のところからどうやって五郎とは違う大悟の野球をこうやっていくのっていう。
それはちょっと難しいかもしれない。
でしょ？
はい。
あと大悟がここからスタートしちゃったらちょっとメジャーリーガーは難しいでしょっていう風になっちゃうから、どこまでどうやって、うん、どういう風に広げていくのかなみたいな、まあそれをね今から言ってもしょうがないんだけど、
はい、
うん、だそういう意味ではやっぱりメジャーってやりづらい、から続編を、
確かに、
うん、元が割と王道な野球物語重野五郎一代記だったから、
はい、
うん、あのどこまで外してどこまで戻すかのバランスはもう期待だよね、どうしていくんだろうっていう。あとはまあ最後に言うんだったら、あのトシ君にどこかで幸せな人生を歩ませてあげてくださいっていう、
そんなに悲しい感じなんです
か、なんだろうな、いやそんなどん底不幸じゃないよ、
はい、
うん、なんだけど
外してきてるって感じですか、
うん、
幸せなはず
はずなんだけど、トシ君ってずっと満たされないキャラクターだから、
はい、
でしょ、で五郎ってどんな逆境にいても基本満たされてるの、あの子、
はい、幸せそうです
そうだよそうなんだよ、そう五郎は基本的にはあの自分の中で完結しちゃってる子だから、
はい、
だからトシ君は最初スタートの時点で五郎と一緒に野球始めた時からなんか誰かに野球を通して誰かに何かを求めてるキャラクターだから、
はい、
うん、でそれであれだけの実績を残してるのに、なんだろうなそこまではそのパーフェクトにハッピーになれないんで、どこまで行ってもなのでもういいじゃないですかというのを僕はまあ三沢先生に期待したいよね